はい、皆さんおはようございます。久しぶりの方大勢今日は顔を見ることができまして、一緒に礼拝できること本当に嬉しく思います。先週はビーチパーティーで、礼拝は須磨のビーチで、一緒に、夕拝の人たちと一緒に礼拝できまして、でまた今日こうして朝の礼拝に、みんな集まれて感謝なんですけども、前回はですね、心と体の健康ということで、特に食べ物についての聖書から何か学べるだろうかと創世記から主に、一緒に学んだわけなんですけども、野菜を食べましょうと、できるだけ野菜を食べた方がいいんじゃないですかというようなお話であったんですけども、そういうわけです。昨日もですね、昼のランチ、昼はランチですけども野菜の馬煮、藤子でいいのが出てるんですね。茹でるだけでできるというのは、それおとついも食べてたんですけど、一人でね、茹でてこうさらにこう戻す、その作業は結構難しい。で昨日は、ナナがやってたんでですね、お皿二つ置いてね、こう熱々のをこう開けようとしていたんで、ちょっと待ったと、これ難しいと、手伝ってあげようとね、ハサミで、優しいいい夫だったんですけども、ね、美味しくその野菜の煮たのを食べれるはずやったんですけど、チョキチョキと切っていきましてですね、でこれは結構難しい、熱いしね、重たいしとかで、でならこう持ってね、こう切って必然的に物理の法則言うと頭に完全に入ってなかったですね。もう夫婦愛しか頭になかった。やけどしたら、ね、あかんしねとか言ってね、スーッと来たらプスってね、大きい芋が出てくんねんでって言う瞬間にバサーッと流し台にですね、湯気とともに去る全部、流し台に落ちてしまったんです。その瞬間の表情はそれぞれが見たと思うんですけども、絶望というか、何て言いますかね、いろんなその思いがこう去来するというかですね、彼女の顔はやっちまったっていうような感じだった。で自分としては、手伝ったのにというかね、 お互いにちょっとお前というそういう気持ちがあったかも分かりません。で今までのその喜びとかですね、希望とかそういったものが一瞬にして消え去ってしまったというか、結婚生活7年にして最大の危機かもわからないなと思ってですね、もうここで怒るともう全てが終わるというのはそんな感じだったんですね。でなんとかこう落ち着いてですね、神様これは何を意味しているんでしょうか。野菜を食べなさいって言って僕は食べようとして、野菜は全て去ってしまったんです。残るの湯気だけでも他に食べるものはあるじゃないかって聞こえますね。熱いご飯に味噌汁冷蔵庫何かあるかもわからない、ね、食材が一つ減っただけじゃん、そういう気持ちになってこれてですね、前向きにこけるときは前向きにこけようとか二人で言いながらですね前向きにこけだとか言って彼女も言ったわけなんですけども、そして、希望的な言葉に変わっていったので助かったわけなんですけども、そうじゃなかったとしたときはどうだったのか。自分は怒り、彼女は自分を責める思い、そして心の病に入っていくという、そういうことを藤子の248円で僕らは学べたと思います。そしてその時にですね、なんで上だけ持つんねんとね、そこにこう気持ちがいってしまうと原因探しになっていくわけですね。原因探しになっていく、その原因が分かった瞬間に今度は、それは犯人探しみたいなもんですね。原因を探って次から間違わんとこにしようねっていう改善につながっていくといいんですけども、上持ったら落ちるに決まってるやんっていう、そういう原因を探していって人を責める、そして自分もアホやなと言って自分も責めると、そういうふうになってしまうと悪い循環にはまっていくんじゃないかと。で失敗を糧にして人は成長していくと思いますね。ベーブ・ルースも あのホームラン王だったんですけども、714本ですね、ホームラン打ったんですね。でもあの三振の数もすごかったんです。記録を持っているわけですね。1330で、この記録を塗り替えるのも難しいと言われている。で、まあ、野球あまり知らない方は何のことやなと思うかも分かりませんけども、バッターが3割ヒットを打つということはもうすごいことなんですね。で、3割ヒットを打つ代わりに7割は失敗するんですね。三振もするし、アウトにもなると。10回のうち7回失敗するわけなんですけども、そのうち3回成功するだけでもう一流と言われるというか。なので失敗を恐れていては成功はないんじゃないかと。というか失敗にフォーカスしてしまうと、何も成功しないという、そのことを一つ覚えておきたいなと思ったわけですね。そして今日はですね、まあ、あの心、まあ、健全な精神は健全な肉体に宿るとか言ってね、中学校の頃習ったわけなんですけども、そやなとなんか思ったわけですね。健康であって初めて、健康な心がその中に宿るという。ですので本当にいつも体の状態が良い状態でありたいと。そのためには食べるものを気をつけましょう、中に入るものが大事ですよということで聖書から学んだんですけども、で今日はその、まあ、じゃあ、病になってしまった時はどうしたらいいんだろうかと。でそもそも病というものは何なんだろうかということですね。でその病の原因としてこの3つのものが挙げられると思います。で内側から来るものは、まあ、働きすぎ、食べすぎ、でから、まあ、不摂生、で外側からは、まあ、ウイルスとかの問題ですね、まあ、食中毒もありますし、で環境の問題もあります。そして加齢と老衰と、でこの3つのものがこうまたね絡み合って複雑にこう作用してですね、病気になっていくと思うんですけども、で、まあ、今心にいらっしゃる方も病院に行くほどでもないけどもとか手術するほどでもないけども、でもあのこういう病弱さがあってとかね、でお医者さんにはあの、まあ、うまく付き合ってくださいねって言われているという、そういう病気の方もいらっしゃると思うんですけども、それぞれのその病の理由というのがいろいろとこうあると。で聖書では、まずどのようにしたら言っているかなということでですね、創世記の1章の31節まず御言葉を見てみたいと思います。創世記1章31節、神はお作りになったすべてのものを見られた、見よそれは非常に良かった、夕があり朝があった、第6日、すべての天地創造されて一番最後に人を神様作られたんですけども、最後見てみてそれは非常に良かったと書いてあります。で非常に良かったってあるんですけども、この良かったっていうのはもうすべてが良かったんですね。エデンの環境も、そして動物も、作られたものすべてが良かったとあります。被造物のものは全部神様の目にかなった、目的にかなったものであったということなんですけども、この良かったという意味、良いという状態はどういったものかなというときにですね、まず良いがあったら悪いがあって、悪いがあるから良いがあるという、ちょっともなんか分かりにくいですけども、人の考え方というのは、まあ、悪いものがある、悪いものがあるから良いものがあるって、それが人の考え方。でも神様の考え方は、まあ、神様が見て良いという状態なんですね。それがこの良いという状態だったんですけども、次の御言葉にですね、2章9節、神である主はその年から見るからに好ましく食べるのに良い、すべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。神様がエデンの園に、本当に良いものをずっと作られてですね。で、この中では見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせたとあるんですけども、ここに見るからにという、この見るですね。これは神様がどうぞご覧なさいというね、そういう意味での 目にしたときに本当に好ましいもの、見るからに神様が見てみなさいという意味での見るということですね。でこの3章の6節でですね、今度はそこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたらしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。神様の戒めを破るこの瞬間の説ですけども、最初のそこで女が見るとって書いてあります。ここも今度は女が見るとという、女がまあ主語になっているというか、ね、主体がこの女人だなんですね。ここの違いを覚えておいてほしいと思うんですけども、神様が見る見方と人が見る見方というのは違うものなんですと。神様はすべて良いものをご覧なさいと私たちに見せてくださるんですけども、神様の基準でこれは良いものなんですよという、で女が見た時には神様はそれはしてはいけないよという、そのものも人間として見た時にいいものに見えたと、自分の都合でいいものに見ていったという、そういう一つの考え方というか見方が違っているというところをここで学ぶことができると思います。そしてで神様は良いと言われたもの、まあ、人もそのうちに入っていたんですけども、次の節を見てみたいと思いますが、はい、創世記2章7節、人を作った節神ですね、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となったとあります。人を神様は創造されたんですけども、その人ですね、神様どのように作ったかというと、一つ目は、塵で作ったとあります。でここで見るときに、塵ですね、もう細かい塵、人を岩で作ったとも書いてないと、鉄で作ったとも書いてなくて塵なんですね。チリというのは本当にもう儚いもの、弱いもの、そういったものから私たちに作られたと。ですから人の原材料というのはチリだったわけですね。そしてこのもう一節の方ですね、息を吹き込まれたとあります。神様の息を吹き込まれたよくご存知だと思いますけども、時々欧米の人がくしゃみしたときにですね、ガプレシューと言いますね。初め聞いたときは、まあ、お大事にぐらいの感じかなとかね。でも向こうの方は聖書的なそういう知識で生きていらっしゃいますので、息を吹き込まれたと、その息が飛んでいってしまったらその人死んでしまうというような、そんな感覚でガプレシューというということを聞きました。あ、なるほどと思って、くしゃみで飛んでいくぐらいだと危ないなとかね、実際そういうことじゃないんですけども、まあ、お大事にですね、やっぱそういう意味で言われると思うんですけども、まあ、その塵で作られた人というのは、弱いんですね、弱いものですと。そして例えば、ここアダムという人の初めのその単語としてアダムというふうに作られて、そのもう一人の人をイシュって言ったんですね。で、そのイシュが今度はエノシュという名前になっていって、このエノシュという言葉が使われているその御言葉、詩編に何箇所がたくさんあるみたいなんですけども、ちょっと見てみたいと思うんですけども、まず90編の3節ですね。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の位を帰れ。103編15節に、人の火は草のよう、野の花のように咲くと。人という非常に弱い、儚い、そういった表現の時に、日本語では人って書かれてますけども、ここではエノシという言葉が使われているそうです。で、創世記の4章の26節、ここで節に子供が生まれました。男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めたと。 弱い人という意味のエノシュという言葉が節の子、男の子につけられたんですけども、その時に人は、エデンの園から出て行かざるを得ない状態になって、そこでまた神様によって生活が始まったんですけども、節の子供にそのエノシュという名前をつけました。それはもう自分たちは弱いものですというのを認めた。そしてその時からですね、主の皆によって祈ることを始めたと。初めて祈ることが始まったという。それは、私たちは弱いんですと。弱さを自覚したわけですね。自覚して神様との関係を保っていきますという、そういう決心、そういう選択をしていって神様に祈ることを始めたと。ですので、私たち人間は他の動物と違って神様に祈るというそのことをする、教えられてなくても何か祈りたい、祈り何かに 弱さを思った時に祈るという、そういう気持ちがあるということがここから来てるんじゃないかと思います。そして、神様の命が吹き込まれた、息が吹き込まれたということですけども、これは人間の肉体は確かに弱いんですけど、弱いんですけども神様の息が吹き込まれて、弱いですけども神様によって生きていくという、そのことによって非常に良いという状態に、保たれるという。ですから神様から私たち魂をいただいている人ですね、人以外は命を吹き込まれてっては言いますけども、息吹というか魂は吹き込まれていない。そして弱いですけども神様の霊によって生かされていくという存在なんですということを、ここで学ぶことができると思います。そして、罪を犯してしまった人たちはどのような状態になったかというのをちょっと見てみたいと思いますけども、創世記ですね、はい、3章16節から19節、神様言われます。女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫をしたい、恋したうが、彼はあなたを支配することになる。また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、年はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならないと。アダムとイブが神様の掟を破ってしまった。そして、このような状態になってしまったんですけども、まず一番目に苦しんで子供を産みますと、苦しむことが加えられたんですね。そして人間関係の変化、夫を死体求めるんですけども、夫は妻を支配しようとするという関係になってしまったという、支配の関係になってしまったんですね。そして男は苦しんで職を得ることになった。本当は神様に仕えていくというのが仕事だったんですね。そういう意味での働くという意味が苦しい労働に変わってしまったと。そして良いものがずっと与えられていたその土地というのが呪われてしまって、エデンの時代にはなかった茨とアザミが生えてきてしまった。そして最後土に帰っていくと、人間の不従順ですね、不従順によって神様の関係が崩れてしまったと。そのことによってこの状態になってしまったと。で、弱い人がこのような状態になってしまったので、その環境の変化に耐えれなくなってしまったというのが一つの問題になったんですね。そしてイスラエルの民はじゃあどうだったんだろうかと、そういう弱い体を持ちながらもまだ神様の守りによって、生かされていたわけなんですけども、エジプトに行くことになってしまったんですね。でエジプトにはまた、イスラエルの民が知らなかった病ありました。それ疫病というふうに聖書では呼んでますけども、本当にいろんな 種類の病気がそこであったわけですね。でエジプトでは神様は信仰してませんから、こう魔術師というかそういう人々たちが活躍してしまった。その人たちを医者として崇められていたと。そしていろんな病気がもう反映してどんどんと増えていくというか、神様を無視した生き方をするのでいろんな病気が発生していくと、そういう状態でした。そしてモーゼが与えられて、イスラエルの民はそこからまあ救い出されていったんですけども、その時に初めてイスラエルの民が神様の御言葉に従っていくことが、その生活自体がその病気に対する最善の対策であるということが分かったわけですね。そしてそれまでにもこう新命記にもこうしたらいけませんよとかね、書いてあったわけなんですけども、簡単に言うと、神様の言葉に従うと祝福されますよと、従わなければそうじゃないですよと、まあ、別の言葉を使うと呪われるって書いてあるんですけども、なんかちょっと怖いから、ね、言いたくないですけど呪われるんですね。実際それが 真実なんですね。ですから私たちは神様の祝福の大きさに目を向けるべきなんですけども、実際は神様の言葉に従わないとそうじゃないという事実も知っておく必要があるんですね。そして私たちはある意味呪われるべき存在であったと。その呪いの大きさを、そのことを知ることが、その呪いから解放してくださるために来られたイエス様のその目的というか、その大きさを知ることができると思います。そうですから、本当に私たちが御言葉に従わないときに、いろんな問題が生活のいろんな領域で出てくるというね、そういうことを知っておく必要があると思います。でもそれを解放してくださるのがイエス様なんですと。そしてイエス様のことも予言されていますね。皆さんよくご存知のイザヤの53章を見てみたいと思います。53章4節から6節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとあります。エデンを本当にアダムが罪を犯した以来ですね、本当に人々は本当に苦しみの中を歩むことになってしまったんですけども、神様の憐れみによってですね、その中でも神様に言葉に従っていくと祝福されるよと、従わなくて呪われる存在であった人にもイエス様を使わせて、今度はですね、全てのその呪いというものを彼に負わせてくださったと。なぜならば神様は私たちを愛してくださっているからですと。旧約の聖書のイメージ、神様のイメージというのは、怖いとか呪いの神様とかね、裁きの神と、そんなイメージあるんですけども、その本当にきつい、実際にきついことも書いてあるんですけども、本当に憐れみの恵みの神様ゆえにイエス様を私に与えてくださいましたと、そのことを本当に感謝したいと思うんですね。そして次に新約の方に目を向けてみたいと思いますけども、じゃあ病気についてパウロはどう考えているんでしょうかと見てみたいと思います。ガラティアの4章の13節14節ですね。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれましたとパウロは言っています。パウロも、体が弱かったみたいです。いろんなその記事を読んだり、彼の信仰を見たり活動を見たときに、本当にこう頑丈な人というイメージがあるんですけども、結構体はいろんなところ弱かったみたいですね。そしてその弱さゆえにこの福音の宣教が始まったと。ですので パウロも薄々感じていたと思うんですけども、自分が強かったらまた別の道を歩んでいたかも分からないなと。弱かったので宣教の道を神様に導かれたと、そのことを言っています。そして当時は、病気というものは、逆に神様のその、使命になるようにですね、言葉に従ってないからだとかね、誰かが罪を犯したからと、自分が罪を犯したから親が、そういう考え方だったので、病気であることはある意味、差別というか、そういうものにつながっていくと、評価されないものにつながっていく。その中にあって、当時のクリスチャンたちはこう軽蔑したり嫌ったりしないで、とね、神の御使いのように迎えてくださったということで、パウロもすごい喜びがあったわけですね。で、この前後ではですね、同じ福音を述べ伝えるような活動をしていた、偽の人たちもいたわけです、なんですけども、彼がパウロのことをちょうど非難していた頃なんですね。で、彼は確かに手紙ではごっつい大胆で、すごい力強いことを書いてるけども、実際会うたら、こんな弱なやつやんと。で、語りもそんなうまいことないし、よう噛むし、って誰かと似とんなとか、そんなことをね、言われてたんですね。ダメだって。で、パウロもちょっとこう、動揺があったかもわかりません。けども、弱さを知ってたんですけども、周りの方々が励ましてくれたという、そういうところもあったわけですね。さあ、そこで、彼の病気が神様の、に癒してもらうようにパウロ自身も、祈っていたと思うんですけども、次の箇所で見てみたいと思います。まずコリントの第2、12章7節と8節ですね。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてください、去らせてくださるようにと3度も主に願いましたとあります。まずそこまでですね。パウロのある調べによると、その目の病気じゃなかったんだろうかと、迫害し続けていて、で、神様のその臨在とかその光を見て 目が悪くなってしまった、目から鱗が落ちた、そのような瞬間に目が弱くされてしまったんじゃないだろうかと。でもそれは自分が高ぶらないためにと、ね、助け手が与えられながら、それに頼りながら、そして神様の御心を果たしていくという、そういう立場になっていったというのも一つあると思います。そして実際は癒されることを願ったとありますね。ここで3度も主に願いました。パウロの信仰だったら3度と言わずにもっとこう、ね、食い下がって祈ったんじゃないだろうか、祈って本当に癒しが与えられるべき人じゃないんだろうかというふうにもう見るんですけども、ここの3度というのは本当に3度だったのか、再三再四というか何度もという意味だったのかは分かりませんけども、3回祈って、あとはもう祈ってないんですね。で、祈らずに癒されてなかったと思うんですけども、そのことが次の節であります。9節ですね。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。10節。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです、と。それに神様からの答えをもらいます。で、弱いうちに神様の力が完全に現れるからなんです。ですから弱さを私は誇るんですと言います。パウロの話しぶりがなってないっていうふうな非難を受けた時にも、そうかもしれんけども私はその弱さは誇ります、すごいこう励ましいじゃないだろうかと思います。で、ここにイエス様の福音のなんかこうメッセージが入ってるんじゃないかなと思うんですね。神様は弱いものを顧みられるという、逆に高ぶるものを退けられるという、 ですので、私、本当に弱さを感じるときですね、なんで自分はこんなあかんねやろなっていう、その瞬間が、実は神様が用いる最高のチャンスというか、そういう時じゃないかなと思います。自分の人生、顧みたときに、この失敗ばかしの、ね。で、人と比較したときに、なんか自分を劣っているような、そんな気持ちになりがちですけども、その時が、単なる自己憐憫とか自己憐みで終わってしまうんじゃなくて、その時は神様本当に用いられる時ですよと、そのことを誇ることができるようになりたいなと思います。世の評価とは逆なんです、神様の見方はということですね。そして、じゃあパウロを、今度は病気を受け入れたんですけども、生活の中でどのように対処したか、していたかというのを見てみたいと思います。これ見言葉はね、なかったんですけどね。パウロ、この前も言いましたけども、例えば、手元には、胃が良かった、手元は胃が良かったんで、水ばかり飲まないで、少量のブドウ酒を飲みなさいというふうに勧めていますね。少量のブドウ酒ですね。飲みすぎると良くない。ですので、私も自分に合った量の、ワインというんですかね、ポルフェノールが入ってたりとか、そういう意味でパウロもそのことをしていたんじゃないかなと思うんですけども、なぜならば、同路者としてルカが一緒に行ってたんですね。ルカは医者やったんですけども、ですから医者としてルカはパウロを支えていたかもしれませんし、いろんな知識を教えていたかも分かりません。そして、ブドウ酒というか薬を使うことですね。そして休養を取ることというのもよく勧めています。で、エパフロデトさんとかね、トロピロさんというのは、やる気はあったんですけど、体がついてこなかったというタイプの弟子で、よく倒れてしまったんですけども、永年でと、休んどきって、そこで休んどきというパウロは、そういうことを言ってました。で、その癒しですね、病気の癒しの2つの方法があると思いますけども、まずは祈りですね。祈りによって神様、直接働いてもらう、その祈り。手の癒し、直接的な神様の癒し、それと間接的な癒しとして、神様が恵みとしてですね、人に知識を与えて、そして薬を作らせるとか、そういうことをした、いわゆる医学的なものですね、医薬というか、そういうものを作らせるという間接的な、恵みというか、神様の癒しですね。ですので、薬を飲むことは不信仰じゃ当然ないんですけども、で、お医者さんが治してくれるのでもなくて、神様がそのお医者さんを通して癒される、で、薬によって神様の恵みは働いて改善していくという、そういうものですけども、これは完全に神様というその知識というか意識がなくなってしまって、薬を飲めば治るとかですね、もっと高度な医療を受ければ治るという、神様抜きに考えた時に、それが逆に問題であると。そして場合によっては、もう最後の瞬間は家族に囲まれるんじゃなくて、いろんな機会に囲まれてしまうという、そういう問題もあります。ですので、神様を本当に握って、そしてその恵みとして医療を受けていくという必要があると思います。そして病気は悪い状態というふうに私は考えます。そして神様が望んでないような状態だというものにとして捉えてるんですけども、私たちは本当に弱いものとして作られたので、神様もそのことは十分ご存知やと、で、その状態も十分にご存知で、それが人の見方では悪いものなんですけども、神様の見方から見た時には良いものに状態なんですということを、なかなか難しいですけども、そのことを覚えておく必要があると思いますね。で、神様はその病気を認めることによって、最善のものを与えてくださるという、その確信に立っていく必要があると思います。それは私たちが病気も同じように、罪も同じなんですね。罪を持ったまま、もう神様の前に出ることできないという思いになる時があるかもわかりませんけども、神様もすでにもう契約をしてくださってるんですね。イエス様ゆえに 罪をもう忘れると。で、あなたも永遠の命を与えますという約束されましたので、神様は約束を変える方じゃないんですよ。一回もうミスをしたからといって、もうその約束はキャンセルされることはない神様なんです。でも私たちは時として、自分も本当にもうやってしまったそのミスというか、神様の前に犯してしまった、もうルール違反というか、罪、これ大きすぎると。もう自分は天国に行く資格はないと。自分で決めつけてしまうと。そして神様との間を広げてしまう、そういう癖がありますけども、そのことを神様は全然過去を気にしている方じゃなくて将来を思う方なんですね。また間違ったねとかね、罪を犯しちゃったねとか、でも次またこう改めて進んだら、前向きに進んでいくなら応援するよという神様ですね。そして罪もそうですし、病気も回復して、そして神様の技を進めていく、そのようなことに神様は関心を持っていらっしゃいます。で、次ちょっとごめんなさい。ヨハネですね、9章。ありますね。ここに弟子たちはイエス様に尋ねたんですね。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰か罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためですと。当時では弟子たちもそういう文化というか伝統をしてましたので、こう生まれつきの盲目の方に関しては神明記とかあの辺の知識でもって聞いたんですね。誰が罪とかね、そういう考え方、そこはですね、その良くない状況、悲しむべき状況というのは何かその原因があるはずだと、その原因探しですね、そこに行ってしまうんですね。そしてちょうど野菜の煮物が落ちたように、何が悪い、誰が悪い、そういう方向に行ってしまう。そして今度は神様、なんでこんなことになってしまったんですか、今度神様も責め始めるという、人を責めて自分を責めて最後神様を責めるという。で、これはユダヤ人だけではなくてですね、日本人の場合でも同じような文化がある。輪廻転生とかいう言葉で、こんな悪いことが起こるのは先祖のなとか、そういうことを時々聞かされました昔。だからもっとお金出して大きい仏壇買わなあかんねん、そういう考え方、恐れによる支配にはまってしまっている、それは真実じゃないんですね。ですからユダヤ教ではお腹の中にいるときに誰が罪を犯した、そんな考え方、そういう思いで弟子はイエス様に質問したんですけども、イエス様は答えられました。この人は罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためですと。この時イエス様はまた興味深いことをされたんですけども、いろんな癒し方をしたんですけども、ここでは唾でもって泥をこねてですね、目に塗ったと書いてあります。まあ、神様だから癒されなさいって言葉で癒されることもできたと思いますけども、ここではそういうことをされた。で、ある人によるとこれは抗生物質ペニシリンの始まりじゃないだろうかとかね、土の中にある微生物と反応してつけた、それペニシリンができたんじゃないか。漫画ではジンが江戸時代に行ってペニシリン作ったとか言って、そういうのはありますけども、ご存知ないみたいですね。まあ初めてそういう、人類で初めて作られた、そういうことを神様、イエス様通して与えられたのかなという、ちょっと興味深いんですけども、なぜこの方は癒されました。そして罪ではなくて神様の技がこの人に現れるためです。この方は本当に大胆にイエス様が治したんだということを、この証し続ける人に変えられていったわけですね。そして、まあ、ちょっとまとめとしてですね、まず人は創造されたときに弱さを持つものとされた。で、神様との関係の中で非常に良いとされた。で、アダムの罪以後、弱さは病気という問題になっていった。で、病気の中にあっても神様正しく仰ぐときに、 神様が与えてくれる命を喜ぶものとなる。そして天国キリスト再臨後の完全な恵みに望みを持つものとされたと。最初はちょっと絶望的なところからスタートするんですけども、ずっとこの神様の考え方は一貫してるんですね。弱いけども神様との関係を持つときにはあなたは非常に良いものなんですよと。病気になるときもあるかもわからないけども、それは悪いものじゃない。いろんな神様の目的があって意味があって、そして今は休憩しなさい、そういうときですよ。そして癒されることによって神様の栄光が現れる。また病気になることによって神様を認める人になっていく。いろんな栄光が現れていくということですね。私は P4K という祈りのリストがあるんですけども、その中の祈りの課題としては、たくさん癒しのために祈ってくださいというのがあります。それはどんどんと最近また増えてきましたんですね。ですから、昔からそうですけども、新約の時代本当にイエス様は癒しの技を本当にどんどんされてたんですね。ですから本当に憐れみの神様ですので、人が苦しんでいるそこから解放されるように働かれました。で、癒しの技を福音書の中で本当に多く見るんですけども、ですから私たちは本当に神様に癒してくださいと祈る、当然祈り方をしていかなければならないんですけども、本当に癒されそうな病気の方のためには確信を持ってなんか祈れるわけですね。でもちょっと難しそうな場合はどうなんだろうかってふと思ってしまうですね。本当に信仰によって祈ることは大事で、今回は、巫女も先週急にぶっ倒れて、もともとの病気でしたけども、緊急手術ということで、そしてその内容が悪性ではなくて良性であることを祈ってくださいと祈りました。そして良性であることが分かりました。本当にほっとしました。神様本当に働いてくださったと思いますとか、彩子も本当に最初は原因不明というところから、ひょっとしたら悪性の白血病じゃないだろうかと、その時にチーム作って本当に祈りましたんですね。その時に悪性から良性に変えられていったという過程を見ていくことができました。で、まだまだその痛みとか、恐れとかあると思いますけども、神様働いてくださっているというのを私たちも本当に祈り通して見ることができたなと、本当に感謝なんですね。で、本当に神様に働いてもらわないとしょうがないというそこなんですけども、あとはじゃあもうあと余命何年とか何ヶ月とかいう場合ですね、どのように祈ったらいいのだろうかと。本当に奇跡的にがんがなくなりましたということも実際にあるわけですね。で、いろんなパターンがあると思うんですけども、癒されるべき人がもう神様を信じていたと、周りの人が信じていた、または癒されるべき人はまだイエス様は出会ってないけども周りの人はクリスチャンだとか、いろんな形があると思うんですけども、神様は人を愛していらっしゃるんですね。で、一番顕著な例が、そのメキシコの方が神戸大学に入院されてて、奥さんもクリスチャンなくて、その方もクリスチャンなくて、でもう医者がどうしようもないという状況の時にネットで聞いたということで、奥さんがやってきてですね、ロブに祈ってくれと。ロブのこともあまり知らない、お互いに知らない、でももう頼るところはないんですと。でロブも日曜日の、礼拝、朝の礼拝終わった後でやることたくさんあって、もう全然予定外だったので無理ですっていうのをやり取りをちょっと見てた記憶があるんですけども、でそこまで逃げたらもうとりあえず行きましょうって株乗って行ったわけですね。そしてその方はウイルスが、自分のウイルスというか免疫をどんどん食べていって、もう手のつけようがないと、ドクターももうお手上げやったんですけども、とりあえず祈った、とりあえず祈ったという感じですね。その時に神様働かれた、そして癒されたと。もう私たちも何が起こったかわからないんですけども、ロブ自身も祈った、とりあえず祈ったという感じだったんですけども、で次の瞬間にですね、 その数字が変わっていったと。今まで変わらなかった数字が変わっていった。そしてある日、彼がいきなり教会に来て、礼拝が終わった頃に、全然何も聞いてなかったんですけど、前の方にどんどんどんどん歩いてこられて、祈って癒されました、ありがとうって、じゃあさようならって帰っちゃったんです。で、奥さんもいたんですけども、ロブは思わず、あなたのせいよってなって、あなたのせい、神様もイエス様を信じてないあなたの信仰によって彼は癒されたという、そういうこともあるんだなと。神様は働かれるときには働かれるということを見てしまう。また他のパターンでは、祈るときに自分の手を、腕を通して神様は今働かれたというのを感じることもあるし、感じないこともあるんです。だから癒しの賜物があるとか、ないとかじゃなくて、神様が働いてくださるように祈るべきですね。最後に、ダビデが自分の息子ですね、ウリアのが産んだ子供が危篤の時に断食して祈ったんですけども、7日間断食しました。そして7日目に召されてしまったという。その時に断食してもひたすらもう苦しんで、神様になんとか憐れみをというダビデだったんですけども、最後は召されてしまった。その時にダビデは神様を恨むのではなくて、神様が最善のことを行ってくださったんだということで、自分はシャワーを浴びて、ご飯食べて、そしてすっきりとして、で次の方向を向いたんですね。前向きに動いたと。彼が男性だからそうできたのか、そういうことではなくてですね、神様が最善の道を示されたんですということを受け入れるときに、非常に祝福を感じるというかですね、そういう場合もありますよと。断食したら神様何とか心を変えてくれるかもわからないという可能性に求めたけども、そうじゃなかった。でもその時に見されたのを見て神様を崇めたという記事があります。ですので、いろんな神様の導きがあると思いますけども、難しいなと祈るとに、難しいなと思う時には、本当に神様の御心がなりますようにという祈りでいいのではないかなと。そして、本当に奇跡を見せてくださいという、見ることも本当にできる。で、もう癒されないことの時を考えること自体は不信仰じゃないかなって思うかもしれませんけども、神様の導きはいろんな導きがあるので、後から分かることもあると思いますので、私たちは、まず神様に本当に祈る。神様の御心を求めて、神様、あとは委ねていくという、そういう祈りが必要ではないだろうかと思います。そして一番大事なのは、今病で、もしイエス様知らない状態で病の方、なんとか長らえるように、これを本当に祈りたいと思いますね。私たちみんな仮に病になって、で癒されて、そして生かされたとしても、最後は必ず来るわけでして、それが本当に神様延長線として与えてくださる恵みか、ある意味坂で言ったらロスタイムみたいな時かも、最後のチャンス。その時にイエス様を知らない状態であったら大変ですから、本当にイエス様を紹介するという、その時はもう時が良くても悪くても神様の福音を伝えるという、そういう使命が私たちにはあると思います。ではお祈りします。天野さん、私たちは本当にあなたによって作られたものですけども、本当に弱さを持っているものですが、あなたは本当にそのことを、私たちを見て本当に良いものだと、あなたがご自身が言ってくださったことを感謝します。そしてあなたのいつも守りを与えてくださって、私たち生かされています。時として弱さが病として出る時もありますけども、そのこともあなたがご存知で、目的を持ってその状態に置かれたということを、まずあなたに感謝することができますように。そして今実際に病で苦しんでいらっしゃる方もいます。どうぞその状態、本当にあなたにあって平安のある状態と変えてくださいますようにお願いします。あなたのまた目的は分かりづらい時もあるんですけども、その困難の中にあってもあなたの栄光が現れるためであると、その栄光を前に置いて期待して祈っていくことができますように。そして決して諦めることをさせないでくださいませ。お願いします。一人一人の今日の、ここに集った人々の本当に健康をあなたが祝福してくださいますように、イエス・キリストの名によって祈ります。 アメン。